ヤコブの手紙第1章の2節から8節まで。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰でも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。心が定まらず生き方全体に安定を欠く人です。昨日インターネットでヤフーを見てましたら、ヤフーのニュースに面白い記事がありました。それはある銀行が調査したんですけども、夫婦間における家計管理の意識に違いに関する調査結果っていう、まあ、別にどうでもいいんですけど、それによると、まあ、いろんな調査結果があったんですけど、夫婦間で相手にプレゼントを贈る際の費用についてどうだというですね、笑っちゃったんですけど、男性の 66.3% が自分の小遣いから出すというふうに答えてるんですね。で、女性は家計の預貯金からっていうのが 44.3% っていう、家計を握っている割合は 60.7% が妻で、圧倒的に夫よりも多いんですね。だから、その銀行は、夫は自分のお金を優先的に削って妻にプレゼントを贈り、反面妻は家庭から捻出していることが伺えるって、これ調査して何になるのかなと思うんだけど、でもそれが家庭の主婦の知恵なのだっていうふうに書いてあって、そういうのを知恵っていうのかなと少し思ったわけです。で、今日はヤコブは試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさいと言っています。実は聖書における知恵とはこういうものだというふうに思います。なかなかそのようにはやっぱり受け取ることはやっぱり困難です。試練に出会うときはこの上ない喜びと思えと言ってもなかなかできません。ヤコブはその試練というのを実は忍耐ということと結びつけて考えています。これはただ単に耐え忍ぶということではなくして、忍耐と聖書で言うときには、これは神様に服従するということを言い表しています。それが忍耐です。ただ何か我慢するとかではなくして、神様に服従するということが忍耐ということです。ヤコブもあくまでも忍耐しなさい、そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けることのない人になります、完全になります。神様に服従するときに人は完全になるというふうに言っているのです。しかも完全になるためには知恵が必要だというので、今日御言葉を教えています。実はユダヤの伝統に従って、知恵というものは神様から与えられるもの、その知恵を神様からいただいて試練を喜びとせよというふうに今日は言っています。神様の知恵を願えと進めているのは、実は神様の知恵を私たちはいただくことによって完全な人になるからだという伝統の中でヤコブは言っているからです。そう思うと、知恵というのは神様のもとにしかないという、それをいただいて人間は考えていくのだということでしょう。ですから人間が考えることは全て悪知恵ということになっていくのかなと思います。ある宗教者の講演会に出て、道に迷ったらどうするかというですね、なんか問いかけをしておられました。あまり有名な宗教家じゃなかったんですけど、出て聞いてたんですね。で、大勢で行動しているときは迷ったところから動かないっていうことが正解、それはそうですね、迷子になったら動かないっていうのは鉄則ですので、ああそうだなと、聞いてたんですね。で、一人のときはどうするかって言ったら、家に帰って地図で確かめてもう一回歩き出しなさいと、っていうですね、ああこの人何言ってんのかなと。でもいろいろと聞いてる方がやっぱり考えなきゃいけないので、つまり元に戻ってもう一回確かめて歩き出せっていうことなんでしょう。と思いながら聞いてました。で、 まあ多分その後っていうのはこういう話になっていくだろうなと思ったらそうなったんですけど、人生の道に迷ったらどうするかっていう、大抵そういう話になっていくんですね。で、まあ、このその人は何て言ったかっていうと、この2つを合わせなさいという、それはあるかなとちょっと思ったんですね。そこに動かずですね、元に戻って、自分がどこから迷ったかを考え直して、そして自分の行くべき方向を定めてっていう、まあ、そういうことを言いたいんだろうなと思ってね。でそう思ったら確かにそうだなと、人間も、まあ、クリスチャンなどはそうなんですけども、迷ったらその場にとどまってまず聖書を読むということでしょう。そして神様からの御言葉の知恵をいただいて、もう一回歩き出すということが大切だ。私たちの人生の基本は神様の御言葉にあるということを思い起こして、そこから知恵をいただいて、そして何度でも歩き出せばいい、まあ、そういうことを言いたいんだかなというふうに思って聞いていました。ヤコブは、あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てをしないでお与え神に願いなさい、そうすれば与えられますと今日は教えています。神様は惜しみなく知恵を与えてくださる。それを祈り求め、忍耐しつつ、その知恵に従って生きていくのだ、そういう生き方をしていきなさいということでしょう。ヤコブというのは教会の指導者でもありましたし、エルサレム教会で一番上の立場の人だったので、その時の教会の置かれている状況、また迫害、そういうものの上に立って多分この言葉を言っているというふうに思います。私たちがそういう試練に遭う時、神様の知恵を持って忍耐していく、そのことをヤコブは今日教えているんだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが迷った時には常にイエス様の御言葉に帰り、その知恵をいただいて、また歩き出すことができるようにしてください。どうかあなたの知恵が私たちの人生の中の足元の光となれますように。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族をどうかお守りください。どうかこの教会に与えられている宣教のミッションがあなたにあって成していくことができるようにしてください。また病の床にある兄弟姉妹、看病しておられる家族の方々の上に豊かな慰めと癒しの御手を与えてください。悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、試練の中にあるものには御言葉の光を当てて、どうかその御言葉に立って生きていくことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。